3日目、ローマ数字5、あなたの2つの祭壇に、スズメでさえホームを見出し、ツバメがヒナを寝かせるための巣を見出しました。万軍のヨーバ、我が王、我が神よ。詩編84編4節、幸いです、あなたの家に住む者たちは、彼らはなおもあなたを賛美しています。セラ。幸いです。その力があなたにあり、その心にシオンへの王子がある人は。A、二つの祭壇が表徴するのは、肉体となった三一の神が、すなわち神の具体化としてのキリストが、彼の増し加わりのために完成した主要な働きであるということです。出エジプト記40章5節、あなたは功のための金の祭壇を証の箱の前に置き、幕屋の入り口の戸張りをかけなければならない。また、全焼の捧げ物の祭壇を集会の天幕である幕屋の入り口の前に据えなければならない。1、キリストの十字架の予表である聖堂の祭壇において、神の御前での私たちの問題は、犠牲としての十字架につけられたキリストを通して解決します。これは、私たちを資格づけて幕屋へと入らせ、講壇で神と接触させます。2、至聖所の前にある金の講壇において、昇天における復活したキリストはこうであり、私たちが平安の中で神に受け入れられるようにします。講壇での私たちの祈りを通して、私たちは至聖所へと、すなわち私たちの霊の中へと入り、そこで証の箱とその内容としてのキリストを経験します。ヘブル9章4節、そこには金の講壇と全面金で覆われた契約の箱があって、その中にはマナが入っている金の壺と、目を出したアロンの杖と契約の板戸がありました。ヘブル10章9節、こういうわけで兄弟たちよ、私たちはイエスの血によって大胆に至聖所へ入ります。3、私たちはキリストに対するこのような経験を通して、幕屋の中へと、すなわち肉体となった三一の神の中へと合併され、団体のキリストの一部分となり、神の証として神を表します。第一コリント12章12節、それは体が一つであっても多くの死体があり、体のすべての死体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。A、犠牲のための聖堂の祭壇は、キリストが地上の務めにおいて、物質の領域の中で完成した神の法理的な贖いと関係があります。ヘブル9章14節、ましてキリストが永遠の霊を通して、傷のないご自身を神に捧げられたその血は、なおさら私たちの良心を清めて、死んだ技から離れさせ、生ける神に仕えるようにさせないでしょうか。